Sound art. Something delicious.
季節は巡るというフレーズをこの番組で何度口にしたことでしょう。前にも言ったよなぁと思いつつ、ついつい口にしてしまう。最近の感覚としては、今この季節だなぁと思っているときに、なんだか次の季節が急にやってきて、その後ずっとそのまま続いている。そんな感覚が増えてきました。こんばんは、国です。こういう感覚は私だけなんでしょうか？それとも皆さんも感じていらっしゃるのかしら？反対に次がちっとも来ないって思ってる人もいらっしゃるかもしれませんね。三寒四温というのは、3日寒かったらその後4日間暖かいのが続き、また寒いのに戻る。そうやってちょっとずつちょっとずつ次の季節がやってくる。こういうのが一般的だったと思うんですけども、なんだか最近はこの行きつ戻りつというのがはしょられて、まあカットされちゃってる。そんな印象です。この行きつ戻りつを過ごしながら、私たち人間は、そろそろ来るよな、そうよそうよね、とか思いつつ体を慣らしていく。この自然のリハビリシステムがないと結構体に応えます。てなことを話しているうちに、このサウンドアートはもう残すところ今夜を入れてあと2回。2021年の後半にはこのサウンドアートは去り行き、世はどんどんと移り変わっていく。季節の巡りと同じです。次はどういう番組になるのかというのは今のところ知らされておりませんので、皆様もお楽しみに。あと2回となると、喋り忘れたことがないかとか、まあ、こういう企画をやっときゃよかったなとか、まあ出てくるかなと思ったんですが、さすがにここまでいろいろとやり尽くしてまいりましたので、まあ後に思い残すことはございませんという感じですね。そんな時、ふっと季節のことに思いを馳せたところ、なんともう目の前に夏至が迫っているではありませんか。今年は今度の月曜、21日が夏至になります。一年で一番お日様が出て明るい時間が長い日。もうちょっと詳しく言うならば、日の出から日没までの時間が一番長い日。季節のことはこのサウンドアートで何度も取り上げています。ラジオを始めて一番の変化は季節のことに詳しくなりました。行事とかイベントとか風物詩とかね。やはり一番身近な話題ですから、皆さんがビジュアル化しやすいということもありますね。夏至ですね。た瞬間に皆さんの中のそれぞれの夏至の風景がこうふわーっと浮かんできているんじゃないでしょうか。というわけで今宵はこんなテーマの旅をお届けしましょう。夏至を前にもろもろと思うこと。季節に思いを馳せるときはなんとなく自分の身の回りに起こっていることなどにも思いが及びます。そんな季節の空気感の中で国が感じていることなど皆さんとシェアする旅。旅は道連れ、世は情けでしたっけ？そろそろビールが美味しい季節になってきましたね。外で飲めないから今片手に缶ビールを持っている方案外いらっしゃるのでは？いや、あなたならアイスクリームかな。まだかき氷にはちょっと早いですね。サウンドアート。この番組では毎回のテーマを中心に Something Delicious を巡る旅をご提案します。旅のガイドは私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。Something delicious.
夏至を前にもろもろと思うこと。
Chapter
1。二十四節気というのはいろんなラジオの話題でもよく取り上げられますよね。今日は何の日っていうのもまあ多いですけど、季節のネタはかなり多い。さて、その二十四節気。一年を24に分けて、それぞれの日にちに名前をつける。もともとは中国からやってきた。紀元前にまで遡り、太陽の年次円運動を分けるこのやり方は、中国の黄河流域に由来するそうで、2016年にはユネスコの無形文化遺産にリストアップされています。春に始まり、冬に終わる。この流れは南半球に行けば真逆になって、こちらの夏至はお昼が一年で一番短い。北半球でいう冬至になるわけです。ユネスコのホームページで確認したところ、The 24 solar terms knowledge in China of time となっていました。やはりこう、knowledge in China of time、中国の時の知恵と。ソーラーは太陽、タームは期間。24 segment ですね。24のセグメント。セグメントは分ける、区切りのような意味です。昔は季節とリンクしていて、夏が夏だったのが、暦がグレゴリオ暦に固定されてからは少しずつずれてきた。故に最近ではね、暦の上では夏至ですが、というようなフレーズをよく聞くようになりましたね。私最近歴史の番組とか本とかが好きで、特にね、学者の方々がこのことをこう読み解くとかね、そういうの好きなんですよ。いろんな意見でね、みんながお話になって。史実というのは、時に歪曲されていることもあるわけで、残された文献や言い伝えなどが頼りですから、それが間違っていたら事実とは違う。でもどこの国でも戦国時代とか戦争とかがあって、勝ったり負けたりすれば、勝った方が自分の都合のいいことだけ残しておくっていうのは、どう考えてもそりゃやっただろうなってね。最近ちょっとハマってるのが中国の三国志のドラマで、この二十四節気が作られたと言われる中国の戦国時代は紀元前ですから、それよりもだいぶ後の時代になりますけど、ああ、そこに広がる大地を中心にした季節なんだな、とか、ちょっと親近感が湧きます。話は飛びますが、山崎まりさんのテルマエロマエとかね、こういうふうにドラマや漫画になると、文章ではちょっとよくわからないその文化的な風景とかね、置いてある調度品とかいうのがね、よくわかっていいですよね。やっぱり知らないものはいくら文章を読んでも想像のしようがない。物語は絵のないものを想像する方がどこまでも広がりますが、全く知らないものが再現されることで知る楽しみっていうのもまた別な広がりになるから、どっちも好きですね。私は博物館巡りというのも好きです。日本でもそうですし、海外でも楽しい。大英博物館に行った時はさすがに広すぎて、あまりの展示品の多さに疲れちゃいましたけど、イギリスという国は本当にどこまでも行ってたんだなってね、改めて思ったり、これを持ってきちゃっていいのかなっていう議論は、置いとくとしてですけどね。そんな風に思いを馳せていくと、地球上のいろいろなところの夏至の日というのは、みんなどうやって過ごしているんだろうなぁなんていう想像につながって、なんだか嬉しくなります。ヨーロッパではいろんな国で夏至祭りというのが昔から行われてきていて、それぞれの神話などとも結びついているようです。アメリカやアジアの国でもそういう風習があるところもあります。やはり太陽の光というのはパワフルで何か意味を持たせるのにぴったりだったのか、本当に何か意味があるのか。ケルトの巨石やエジプトのピラミッドなどでも夏至の時間にだけ見られるこう特別な光の入り方をするように作られた建造物の配置とかね、そういうのも聞いたことがありますし、 太陽のパワーが最大になると信じられていたのは間違いないでしょうね。日本では三重県の伊勢市に夏至祭りが行われるパワフルスポットがあるんですって。二見興玉神社は二見浦にある神社ですが、こう海にある夫婦岩。これは多分ね、皆さんもどこかでね、写真で見たことがあるのではないでしょうか。周りがこう海でね、しめ縄でつながって夫婦岩の間から日の出が昇る、あれです。夫婦岩は鳥居の役目を果たしているとも言われて、あの日の出の写真はね、夏にしか見れないんですって。夏至の前後約4ヶ月間、夫婦岩の間から御来光が拝めるそうです。特に夏至の前後2週間ほどは、彼方に見える富士山山頂付近からの御来光となるので、観光客やカメラマンがたくさん訪れる。コロナ禍2年目の今年はどうなっているでしょうか。人がいてもいなくても、太陽は昇り、そして沈む。いろんなことで一喜一憂するこの頃ではありますが、変わらない太陽の光の溢れんばかりの恩恵を、この時期は存分に味わいましょう。お日様の光は誰にも公平にさんさんと注がれる。まさに太陽からの降り注ぐ愛です。
Sound Art Something Delicious
夏至を前にもろもろと思うこと。 Create 創作 Sound Art もとうとう来週が最終回。次回の構成はまだちょっと考えていませんが、もしかしたら Create は今回で最後になるかも。ゆっくりとお楽しみください。この時間は私にとってはいろんな想像が広がる至福の時間でした。それでは夏至のちょっと前、Let's enjoy my create time.めぐる、めぐる、季節がめぐる。時々、自分がどこにいるのか、わからなくなることがある。今、立っているこの場所、1億年前、私たちはまだ人の形にはなっていなかった。この形になったのはまだ最近だ。宇宙の暦でいけば、あっという程度の短い歴史。どこから来てどこに行くのか、誰も答えを知らない。太陽が消えない限り、この巡る巡るは続く。人は生まれるときは一人だ。自分自身が何者なのか、このときすでに分かっているのか。もちろん無意識。そのうち他の一人とつながり、そのあなた自身に興味を持ち始める。自分にはないものを持っている誰か、それを探していくのが、もしかすると生きるということなのか。私プラスあなた、あなたプラス私、 これは二つとも同じところに行き着くのか、誰にもわからない迷路。
Sound Art Something Delicious。
夏至を前にもろもろと思うこと。 Chapter 2。 想像してみよう。暦がなかった時のことを。想像してみよう。大地にまだ国がなかった時のことを。想像してみよう。人間がまだ家に住んでいなかった時のことを。想像してみよう。火も道具もなかった時のことを。想像してみよう。どうして火が昇り、火が沈むのか知らなかった時のことを。想像してみよう。太陽が何なのか知らなかった時のことを。星が、月が、なんだかを知らなかった時のことを。あの輝きは何？なぜ、いたり、いなかったり、するの？そして、想像してみよう。太陽が、全くなかった世界を。そう。人間がまだ生まれていなかった世界を。目を閉じればその世界に行ける。イマジンを作り出したのはジョン・レノン。でもそのコンセプトを生み出したのは小野洋子というのを知る人はどれくらいいる？想像してごらんと呼びかける。これ自体は誰の専売特許でもない。親が子供に語りかける。どこでも誰でもやってること。小さい頃の想像力と大きくなってからの想像力に差はある？夏至が近づき、こんなことを考えています。これも想像。ある日突然太陽がなくなったり真っ暗闇になったら、どこに行き何をいつするか、何を頼りに決める。小野洋子さんの話はピピのオーディションで取り上げてお話ししました。彼女の文章アートは本当に奥が深い。ビートルズだったジョンがまさに出会うべく人として出会ったと思ったんでしょうね。彼女の本を何冊か持っているのですが、どれもが読む人に何かを語りかけてくる。残すところあと1回になったこの番組で、夏至の日のちょっと前にそれをふっと思い出しました。さらに今朝はどういうわけか、ケルトのことが頭をよぎりました。私の第二のふるさとアイルランドとケルトは深くつながっています。他にもどんどんと思い出すことがあるかもしれません。ケルトも夏至と深くつながっている文化があると聞きます。こんな風に、ふっ、ふっと浮かんでくることが、どんどんと変わっていきます。もうすぐ、夏至。あなたも何かを、ふっと思い出したりしていませんか？